で、泣きながら抱き合うの？で、3日間セックスするの？嫌だよ、もうもうセックスは嫌だよ
いいじゃん、セックスしてたって。
それも、それオープニングで使おう。
うるそう。
めちゃくちゃおもろいな。乾杯！
乾杯！
はい、ということで始まりました。今回のホラボドはですね、ホラボド人生酒場、みんなで恋愛観について管を巻こうでございます。恋バナですよ。今回のゲストは早速この方です。どうぞ。
はい、いかがわしいラジオのりのりでーす。
そして、
ボードゲームラボ DDT 店長チームでーす。
そして最後、
ジャックダニエル大好き女優の内田優で
ー
す。
ジャックダニエル大好き女優っていう枠あんの？
すごいこうニッチな枠でこう隙間産業狙って、
隙間産業狙って、今大変だからね、やっぱテレビ業界もね。いや、めちゃくちゃ久々じゃないですか、内田さん。
ほんとそうなんですよ。この2年間も2位としておりまして、私もうね、舞台も少なくなるし、撮影とかイベントがまずなくなるので、本当に
そうよね。いや、それでもあなたのご友人のえのきさんなんかもう、フェイスブックでいかがわしい商売ずっとやってますやん。
確かに、えのきさん誰って感じ。
見るたびに怖いねんけど、あれ。なんか、みんなも僕みたいにお金持ちになろうみたいな言ってるけど、あの人あれやで、プレイステーションのソフト買えないから、ブックオフの中古ずっと待ってるような人やで。そんな人
フェイスブック向けのね、顔なんですよ、えのきさん。えのきさんフェイスブックバージョン。
まあね、そんな、まあ、ざっくばらんに始まりました。今回のホラボドは、お酒を飲みつつ、くだらない話してやろうって、そういうことなんで、もうボードゲームの話なんか、みじんも出ないから。みじんも！なので、はい。リスナーの方はね、ここで切っていただいて、また来週のホラボドに
期待していただいて。待って。今日が最高に面白いです。
今日が最高に、確かに。内田さんが2年ぶりに出てもらえたって意味ではね、内田ファンとしては、まあ、必聴ですけれども、
ありがとうございます。
いやね、私今回招集した、あなたたちを招集した理由があるわけですよ。
はい。
ね、花束みたいに花束みたいな恋をしたっていう映画、
はい、
ご存知ですか？
早速タイトル間違えてますけど。
はい、タイトル間違えましたけど、タイトル間違えたとこはカットしとんねん。カットしとるだろう。すっぱり一回で言ったわ、一回で。はい、花束みたいな恋をした。
はい。
見ました？
見ました。
ああ、ありがとうございます。いや、もうね、それについて語りたくて、もうずっと、もう年末からずっともやもやしてて。で、この映画について語る回、誰と撮ろうかなって思った時に、やっぱりこのね、恋愛で腐ってしまった皆さんをお呼びして。
待って。
はい、でも恋愛。フルボッコにされそうですけど、大丈夫ですか？
フルボッコなんですね。まぁ、あ、ちょっと恋愛マイスターのあなたたちをお呼びしてですね、うん、ああ、だこうだ、感想を言いながらお酒飲みたいなってそう思ったわけですよ。
なるほど。
いやー、大ヒット映画だったわけですよ。花束みたいな恋をした。
はい。
はい。
まあ、それをね、酒の餌にする前にね、こう、ちゃんと、その、花束みたいな恋をしたを、皆さんに、こう、どんな映画かお伝えしてから、くだまきたいわけですよ。
あ、なるほど。偏見なく、
はい。そう。
はい。
まずですね、こちらの映画はですね、2021年1月に公開された日本の恋愛映画ですね。で、略称は、花恋。
花恋。
まあ、巷でも花恋言うてね、流行りました、当時。で、興行収入は恋愛実写映画としては、なんと異例の38億1000万円。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃヒットしてます、これ。でね、演じるのは、菅田将暉、そして有村架純のダブル主演ですよ。私ね、菅田将暉めちゃくちゃ好きで。
かっこいいですよね。
いや、かっこいいし、やっぱ、仮面ライダーダブルから、まあ追いかけてて、で、最近もキューブっていう映画のリメイク版、主演が菅田将暉だったんで見たんですけど、まあ、 おもんなくて。
わかる。
好きなくせに。
いや、そうなんですよ。菅田将暉さんって、いろんな映画出るんですけど、実は、サミュエル・ L ・ジャクソンばりに、意外とね、B 級にも出てくるから、どれでもこれでも面白いわけではないんですけれども。でもそこにね、有村架純さんをね、据え置いて、これはもうヒットするでと。で、脚本はですね、東京ラブストーリーやカルテットなどの名脚本家、坂本裕二さん。で、監督はビリギャル、罪の声などで高い評価を集めた土井信弘監督なんですよ。もうこれはね、ドラマファンからしたらもう奇跡のコラボレーション。うん。まあ、年間80作品以上を見るこのもみさんはね、もみさんは、もうとにかく期待してたの。
須田まさきや、ワクワクに、
有村架純や、そしてこのもう制作陣も絶対おもろいやんけど。まあ、ただちょっとコロナもあったんで、劇場では見れなかったから、アマプラ待ちしてて、で、アマプラでその配信始まったらもうすぐ見たよ。私は。
え、今でもないですよね、ゲー、今。さっき探したけどなかったから。
いや、ありますよ。
アマプラだけかな、多分あるの。
そう、アマプラはありますね。
あ、な
るほど。
あ、あとね、U-NEXT もあるかな。
あ、U-NEXT あったんや。
なるほど。
でね、こんなワクワクした気持ちで見たらもう、何これってなってもて。まあ、ここはだからね、意見が分かれるところなんで、うん、その意見をね、やっぱり私は言って男性なんで、女性の意見も聞きたいわけですよ。はい、うん、何やねん、この映画って思うところがいくつもあったけど、そっちの目線から見たら、こういう受け取り方あるんだな、みたいなところを私は今回学びたいんですね。
学ぶ姿勢がある。
全部潰していきますよ、疑問を。もみさん。
あ、本当に？いやー、私ももうすぐ40歳になるんでね、もう今からまさに恋愛の勉強していかなあかんない言うとりますから。いや、でも確かに、良作であるのはわかるんですよ、もう。うん、世間の評価通りだなっていうところで、まあ、すごく丁寧な作りだし、若い人の共感を得られたっていうのも、端々でわかるんですけど、でもね、いかんせん強引で、なんか押し付けがましいところがあるんですよね。
なるほどね。
あと、なんか遠回し、すごい遠回しに説教臭いなって思ってしまって、それがもう、歪んだ私にビシビシってこう、当たるわけですよ。
歪んだ、歪
んだ。なんやこれって。
もみさんさ、なんかまあ、ホラー映画はよく見てると思うんですけど、
うんうん、
ホラー映画も恋愛映画も、入れたらというか、割合的にはどうなんですか？恋愛映画も結構見てる。
もうね、この2年は半々ぐらい見てるかも。
あ、そうなんや。意外でしたよね。
意外意外。
うん、
なんだろうな
ぁ。
30前後は全然見なかったんだよな
ー。
でも、不意にやっぱ来るんですよね。この年齢を重ねてきた時に、あの頃の自分をもう一度取り戻したいというか、情熱的な。
ないな、みたいな。
しかもコロナの時勢になってね、
はい、
その全然なんかそういうイベントって世の中的に薄いじゃないですか。
うん、
例えばじゃあ合コンしましょうって昔ね言ってたのも今できないじゃないですか、いろんな方々が。
う
ん
ね、
だしそういった番組っていうのもまあバチェラーとかああいうのありますけど、
うん、
昔ほどはやっぱり地上波とかではヒットしないから、
うん、
一般的にも見ることないし、で考えるとやっぱ自分から取りに行かないと恋愛的な感情ってなくなっちゃうなって。わ、どんどんおじさんになっちゃうっていうのが嫌で、恋愛映画はね、めちゃくちゃ見てるっすね。
ああ、まあ見るのがね、減る男性の方が多いかなと思いますけど。
そうでしょ。だから私結構レアなんだなって最近思ったんですよ。
確かに。
だって、今回の花束みたいな恋をしたを、
はい、
その、みんなで話したいから撮りましょうって、うん、いろんな方に連絡取ったんですけど、うん、ほとんどの人がね、見てないって、うん、え？嘘やん。チムさんも見てなかったですよね。
私タイトルすら知らなかったんです
けど。そうだ
ろ。恋愛映画見る割合どうなんですか？
私は恋愛映画全く見ないんですよね。
全く、
うん、全く見ないです。恋愛要素といえば、なんかゾンビ好きなんですけど。
うんうん。
ゾンビ映画って大体一瞬、エッチなシーンあるじゃないですか。
まあ。
あれくらい。
緩急ね。緩急が必要なんで、やっぱエッチなシーンが入ることでより面白くなる。
そうですそうです。それくらいの要素しかないです。恋愛っぽいの。
それ恋愛じゃねえよ。ただのお色気シーンや。 まあでもね、ゾンビで言えば、最近はほら、ネットフリックスでも大ヒットしてる韓国のね、ゾンビドラマとかありますし。
見ました、見ました。
まあそういったものを見て、その後恋愛映画やドラマを見るっていう、もうこの、なんていうのかな、柿ピー食べながら、パックンチョ食べてた幼少期を思い出すんですよ。
まあ辛いのも甘いのも。
そう、そういう、こう一緒に食べたいみたいな気持ちがあるんで、まあ、ある意味、チムさんの気持ちもわかるんですけど、恋愛ドラマ、恋愛映画ってやっぱいいですよ。まあ、ただ、同じような作品が多いんですよね。だ純愛もの、もうだから役者に完全に頼った作品で、この役者がこういう恋愛するの面白いでしょっていうものもあれば、死ぬ。死をテーマにしたもの。
余命がなんたら。
そうやね。また死ぬこいつみたいな。
うん。
なんて、この人も死んだし、この人膵臓食べられてるし、この人体光って死んでるし、なんやこれみたいな。まあ、やっぱそういう分かりやすいものしかないから、だからその点で言うと、花束みたいな恋をしたはヒットしたのは、その、まあ、純愛ものなんだろうなっていうところで予想してたんですよ。
見るまでは。
見るまでは。まあ、で、実際にま、純愛ものの、まあ、カテゴリーには入るなとは思うんですけど、でもこれはね、本当に、もうね、なんだろうね、花恋を好きって言ってる人に一矢報いたいんですよ。で、この番組、今回のホラボドが終わった時に、もみさんに同調してる人が何人か増えてくれてたらもう最高なんですよね。
なるほどね。
まあ、私はもう全然花恋絶賛派なんで、もみさん側に応えられない自信はありますね。
あ、内田さんとリニョリマンは絶賛？
いや、もうすごい良かったなと思いましたね。泣きました。
チムさんは？
私、ちょっと分かんなかったです。なんで私はこの人たちのカップルの日々を見させられているの？そんなもんね。
血も涙も。いいぞ。
分かんなくて、全然。
まあでもね、こうやってね、やっぱね、恋愛映画について語ることによって、皆さんの恋愛感も見えてくるわけですよ。
あ、
それがやっぱ面白いなって。
うんうん。
なんか、あの映画って、こうやってネタバレしていいやつ。
あ、ということで、ここからですね、もう、バシバシネタバレしていきますので、まだね、まだ懲りずに聞いている、ホラボドリスナーの方、先にね、花恋を見て、花恋を見てから、聞いていただきたい。はい。いいですね。はい、じゃあ、チームさんどうぞ。
あれって、そのさっき言って、もみさんが言ってたみたいに、誰かが死ぬとか、
うん、
誰かの膵臓食べるみたいな、大盛り上がりはないじゃないですか。
あ、そうね。淡々とね、流れていきますからね。
これは一体、何の話なんだろうってなるくないですか？
そうなんですよ。いや、そうやってね、俯瞰で見ちゃうパターンは、結構この映画向いてないんですよね、確かにね。他人ごとに思えちゃうと本当にくだらなくなっちゃうから、言ってやっぱり感情移入前提ではあるとは思うんですけど、
主人公しかも二人いるじゃないですか。
あ、そうですね。菅田将暉と有村架純ね。
そう、それも困るんですよね。
どういう？困るんです
よ。どっちに感情移入したらいいか。
あ、どっち
か、ね、どっちを見せたいのかもわかんないし。
うんうんうん、うん。
あ、それで言うと、あえて、どちら、とも取れるような視点で撮ってるんですね、うん、この映画、
うん、
あくまでその明確な事実として示してるのは同棲していたカップルが破綻したっていうところのみでなぜとかその描かれてない部分っていうのは見てる側が想像して組み立てるように作られてるんですよ。だから何かうわーって喧嘩になってもどっちが悪いみたいなのは基本的に見せないですし、なんかふわっとなんとなく仲直りしてるみたいな描き方をしてるんですよね。で、それがね、リアルでいいっていう意見は分かりますし、その見てる側にこう問いかける作品っていう意味では、これまでの恋愛映画とはまた違ったタイプだなっていうのは確かに面白い。
喧嘩したとして、確実にどっちかが悪いっていう喧嘩ってやっぱりリアルにもないと思うんですよ。
うんうんうん、
まあね。
あるっていう。で、お互いの一人称で自分はこう思っている、自分はこう思っているって一人称同士があって、それをお互いに伝えないことによってすれ違いで喧嘩が起こって結構それが大きな歪みになってしまうっていうのがリアルだし、私その辺どっちにも共感できるから、すごく、ああ、なるほどってめちゃめちゃ思いましたよ。
どっちに共感できるかっていう話を映画見た後にするための、まあ、そういう分かれ道なんやろなって思いました。
え、何映画見た後にするって、その、おけいさんとその話するの地獄やんけ。
おけいさんと一緒には見てないんですけど、
見てないんだ。
カップルがもしね、一緒に見に行ったとして、
いや、カップルはね、見ない方がいいよ。あれはカップル見ない方がいい。 別れる別れる。
そこだけはちょっともみさんに、あれですね、カップルで見ない方がいい。
うん、あれはカップルでは見ない方がいい映画ですね。いや、そうなんですよ。いや、なんかね、その、内田さんの意見もりにょりさんの意見もわかるんですけど、うん、ちょっとね、なんかね、すごい遠回しに説教してんな、この映画っていう。
ああ、視聴者に対して
そうそうそうそうそう。
どういう説教に思う？
お前らは、こういう問題を抱えているだろう。そして、口に出さずに、お互い自分の中で解釈して終わらせてしまうだろう。それによって恋愛が終わってしまうんだぞ、みたいなのを、すげえ遠回しに見せつけられてる感じがして。で、もちろんいろいろ思うことあるけど、だからってなんでお前に言われなあかんねんっていう、この。まあ、キャンだけ監督フィーチャーしましたけど、ね、リスペクトとメッセージ性はまた別で、もうなんか、うわ、うざってなって思ったんですよね。ということで、はい、まあね、今ちょっと内田さんがね、オチに触れかけましたけど、あとりにょりさんがね、まあこういったところがポイントじゃないかみたいな話しましたけど、そこだけを切り取れば確かに、いろいろ名作の香りはするんですけど、やっぱりね、そこまでの、だ多分チムさんもそこまでの道のりで、こいつらって思う瞬間がいくとかあったと思うんですよ。で、それがね、何度も来ることによって、って考え方がこう研ぎ澄まされてって最終的にそのラストのシーンをどう受け止めるかなんで、なのでちょっと冒頭からねおさらいしていきたいなと思いますけれども、
はい、
終電を逃すわけですよ。ここです。ここまず言いたいところ。
後から来たなんちゃってカップルになるであろう、今からうんみたいなカップル、
あ、そう、サラリーマンとね、なんか OL みたいな人が出てくるシーン、そう、そっちもね、いや、それもなんてやねんって思ったけど、
うん、なります、うんうんうん、
まあ、そのシーンはどんなシーンだったかというと、まあ、有村架純と菅田将暉がまだ全然知り合いでもない状態で、まあ、駅終電逃しちゃうわけよ。で、逃して、うわ、どうしよう、どうやって時間潰そうってなった時に、なんか後ろにいたサラリーマンが、ここら辺で朝まで飲める店とか知らないですかって話しかけてくるわけですよね。
うん、
で、その時に声かけられたのが有村架純と菅田将暉、そしてなんかようわからない綺麗めなお姉ちゃんが誘われて、で、その4人で飲み屋で食うわけじゃないですか。
うん、
え、東京ってそうなんて私その時思ったんですけど。
確かに。そこで4人で行く必要なくないってなります
ね。そう、4人で行く必要もないし、都心の人たちはみんなそうなんだと思って、内田さん、そういうことあります？
二人っきりではさすがにちょっと警戒するかもしれないけど、たまたま男女二人いて、四人で、でみんな終電逃しました。朝までやってるお店があるんだったら、そこでまあ、どうせね、どっかで時間潰して一人で寂しいとかならば、お酒でも飲みながら話し合いませんかの方が楽しくないですか？全然あると思いますよ。
マジ？コロナの時勢じゃなければ今でもあると。
全然あると思います。
わ、すごいな。
だってどうするんですか、あなたたちは。結局さ、一人になってさ。
一人でネカフェ行ったらいいじゃん。
そう、ネカフェでもう漫画見てたらええやん。で、まあ、そういったことがあって、4人で飲んでるシーンですよ。私が言いたいのはそっちなんですけど、4人で飲んでて、で、まあ、有村架純と菅田将暉は、サブカル好きだから、なんかその、もうザ一般ピーポーが喋ってる言葉とかに、こう、なんか、ふーんとかなっちゃうタイプなんですよ。
確かに。
第二病が発動してるわけですよ。で、わぁ、この人たちジブリ見てんだ、とか、なんか、ショーシャンクの空にを今更話してるの、なんかな、とか思ってた時に、なんか菅田将暉が、あれ？え、あそこに神様がいるって言い出すんですよね。で、いや、サラリーマンが、誰、すごい人なのみたいな。え、知らないですか？え、もう神様っすよみたいな。あのやりとりがさ、もうめちゃくちゃ気持ち悪くて。
なんでだって神様ですよ、その自分の。
誰がいました、そこに。
押井守る？
そう、押井守る監督がいたわけですよ。
はい。
ね。ビューティフルドリーマーとか、広角機動隊でおなじみの、押井守監督が飲んでいて、その場所にちょうど自分たちもいた。うわ、神様がいる。神様がいるって言ったけど、サラリーマンたちには通じてない。でもその後、有村架純が、あ、わかりますよ。私も、押井守監督わかるんで、みたいなのをこっそり言ってくるじゃないですか。
うん。
いや。もう全然分かってないやんと思って、制作サイド。いや、ここで押井守を起用するのは、ちょっとナンセンスだなって思うんですよ、私。
そこ？
誰やったらよかった、誰やったら。
いや、ここで私は気づいたんですよ。この映画はどこかずれて
る。マニアックな、人が共通項としてあったっていう、まあ、場面じゃないですか。
いや、よく考えて、目の前に押井守いてね、誰が気づく？
私は気づかんけど。
私がギリ気づくか気づかないかですよ。だって、押井守監督って、そんなに表舞台立ってないわけですよ、うんうん。もちろん舞台挨拶とか出てるけど、例えば何かのテレビ番組出て、コメントするみたいなことはしてなくて、だからあそこで起用すべきなのは安藤秀明監督ぐらい、ポピュラーな、
バレしてるね。
そう、ポピュラーなアニメ監督とかだったらわかるんですよ。
いやいやいやいやいや、違いますって、そこは。ポピュラーじゃないからこそ気づいた時の嬉しさと、そして、本当に人が気づかないのに、この人気づいてるんだ、私だけじゃなかったっていう、この本当にニッチなとこがあったとこの感性の愛用が、あの、
かっこいい。そうですよ。いや、そういう風に見せようとしてるところに、押井守監督を起用してるのが、ナンセンスだって。だから、内田さんの言ってることは、めちゃくちゃわかるんだけど、押井守を、押井守として見てない制作側の、なんか観点みたいなのが、うっすら見えるわけですよ。
なるほど。
だからもう、ポンジュの監督とかでいいですよ、もうじゃあ。パラサイトのポンジュの監督とかですもん。なんかそういう、もう完全にわからないか、もしくはもうちょいポピュラーな、で一般人が知らないところでいいのに、押井守さんは違うだろっていうので、ここで気づいたわけです、私は。この後来るぞ、またこういうやつがあって。
なるほど。逆にその造形が深いからこそ、そこはこの人じゃないっていうズレがあったってことですね。
そうですね。そうですね。まあ、押井守監督を私が神として崇めてるわけでもないし、別に押井監督をとりわけ好きではないけど、ちょっとね、その、インスタントな使い方が雑というか失礼だなって思ったんですよね。
なるほど。
っていうところで、まあ、この後どうなっていくんかなって思ったら、その押井守監督を知ってるっていう点から二人が意気投合して、で、ちょっと二次会行きましょうみたいな。ね？二次会行きましょうって結構勇気いると思うんですよ。
でも二人きりでね。
なんか、また新しい飲み屋行ってね、二人で話すわけですけど、その時にもう驚愕の演出がバシバシ入ってくるんですけど、靴が一緒っていうシーンがね。あれ？その靴、俺の靴と一緒だって、菅田将暉と有村架純が。
はい。
いやいやいやいやいや。来たぞ来たぞってなるわけですよ。来たぞ。
いいじゃん別に。
いいじゃん。
いやいや怖い怖い怖い怖いってなって、怖いって。
たまたま
ある？たまたま会った時すぐ言う？怖くない？だって同じ靴だった時言わんよねまず。すぐ言って一緒じゃんみたいな。いや、まあまあ、でも、そうか、まあまあ、じゃあ、そうなのね、みたいな。で、こう、話し出したら、天竺ネズミのライブ行き損ねたんですよね。
うん、
天竺ネズミのライブ俺も行き損ねたんだよね。もし、行ってたら、ばったり会ってたかもしれないですね。いや、行ってないから、今僕たちは出会えたんだと思います。みたいなやりとりをするんですよ。
いいじゃないですか。
なんじゃそうやと思って。
いやいや、運命感じるじゃないですか。
それじゃいいじゃないですか。こんなにいっぱいお互いに好きなものが被っていて、それ二次会も行きたくなるし、うん、そりゃもうこの天竺ネズミのチケットは今日ここに来るためのチケットですね、みたいなちょっとキザなこと言っても、うーんって女子はなりますよ。
うん。
いやいや。
まもみさんの顔。
入れすぎやで。立て込みすぎよ。
なんか、詐欺かなってなりません？
そう、詐欺かなって、そう。奇跡的すぎて、で、その奇跡的だろ？こいつら、すげえだろ？運命だぜっていうのがまた、神の声で聞こえてくるんですよ。パーってなんか上から、制作側の声が。すごい奇跡でしょって。いや、もうそんな、もうね、ありえないよ。てか、この尺でこんな押し込まんで、もう靴一緒だだけでもういいやん。
あと、本のしおりを映画のチケットをしてるやつ
です。そうそう。しますよね、みたいな。しますよ。ねみたいな。いや、もう、怖
っ。ええやん、もう、すごい、もう、運命やもん、そこまで来たら。
めちゃくちゃ二人のこの、なんか、第二秒間、炸裂がさ、なんか、最初は面白かったんですよ。最初の数分は面白かったんですけど、やっぱ、やりすぎてて、だんだん、こう、気持ち悪いとか、なんか、この二人怖っていう気持ちが入ってきたんですね。で、その後に、その飲み屋で二人で意気投合してたら、その、菅田将暉が片思いしてる、大学の同級生の女の子が、たまたま来て、で、菅田将暉がテンション上がって、しかもその子もなんかなんだったら菅田将暉いいなって日頃思ってたのか、ちょっと一緒にお話ししようよってなってね。そしたら有村架純がね、ちょっと私も、友達の家泊めてもらうことになったんで、さようなら、つって、上がるわけですよ。明らかに怒った感じで。怒った。 った感じでね、
うん、
でその後菅田将暉はそのもう片思いの子を諦めてすぐさま有村架純を追って二人でまた意気投合するシーンに入っていくんですけど、でもねよく考えてみて、こんな短時間でこんなキレられたらうざない？
いや、
めっちゃうざ
い
よね。
花子にね、私、あそこ唯一イラッとしたシーンなんですけれども、それは、あの、有村架純さんとかではなく、あの、女子。
ああ、そっちのね、片思いの。
やった方。
だってさ、他に連れがいて、その人と飲んでいるのにもかかわらず、菅田将暉さんを一緒に飲みませんって誘うみたいな。いや、まあ、連れおるやん、みたいな。
いや、これがね、ここがポイントだと思うんですよ。あっちの女子側は、あ、こいつこの時間に女と二人で飲んでるんだ。っていうところに、ステータスが上がってるわけですよ。
はいはい。
彼に対する評価ですね。
そう。評価が上がって、あ、こういうことできるんだ。ただの地味な男の子だと思ってたのに、ちょっと二人で話せる機会私も欲しいな、みたいな、嫌なタイプの女子の心理を、あの短時間でうまく描いてて。
イラッと、ちゃんとイラッと。
評価してるポイントじゃないですか、もみさん。
いや、そこはね、いや、描き方うまいなって。いや、だから、ああいうさりげない、裏で見せる人の感情とか動向みたいなのは、すごく日本映画らしさが溢れてていいと思うんですけど、それをやっぱナレーションとか、すべて説明的にやられると、やっぱり、海外の映画っぽいなっていう、ちょっとお腹いっぱい感が出ちゃうなっていうのが、やっぱこの映画でたびたびあるんですよね。
うん。
でもやっぱね、そこで、有村架純、ちょっと切れてる時点で私は、こいつメンヘラか、もしくは。
え、でもメンヘラですよ、あれ。
いや、メンヘラですよね。
でもメンヘラ、メンヘラ。あれはもうメンヘラですよ。うちの子。
やって、だって、だって、二人呼んできて、で、帰ってきたらその人がいなくて他の人のとこにいてて、なんかもうほっとかれるとか、ちょっと結構嫌じゃないですか、
いや、でも今日会ったばっかりやし。
うん、そう。
まあ確かに。
で、ね、まあ、お酒が入ってきたっていう部分を考慮してでも、その態度を今日会ったばっかりの人に怒りをぶつけるというのはちょっと。
ねえ、あれは失礼だよね、普通にね。相手の人間関係とか無視して怒りをぶつけるのは子供ですよ、それは。
ちょっとなって、
まあ、ちょっとね、子供の部分が。いや、もうあれ、出したくなかったんですよ、怒りも。だから精一杯嘘ついたんですよ、今日泊まりに行くとこが決まったからっていう嘘を精一杯ついたんだけども、ついつい態度に出ちゃったんで、めちゃめちゃ擁護するけどね、私。
大学生っぽいなと思いますよ。大学生っぽい幼さだなっていう。
それはそう、大学生っぽさは確かに、それはある。ついついね、人に嫉妬しがちなのはそうですけど。でね、まあ、その後ですね、菅田将暉のね、部屋に遊びに来ちゃうわけですよ。
それ、もうさ、初対面の男の人の部屋にそこ行くのはどうな
って すごない一打でホールインワンした感じのこのすっぽり入った瞬間。もう家行くんや、これって。んで家着いたら、もうここ、ほぼ私の家じゃんって有村架純が言うわけですよ。その、置いてる本とか、DVD とか見て、いやもうこいつ気持ち悪いと思って。何言ってんねん、それ。
まあ、ちょっと不可能性感感じますよね、もうなんか怖い。
テンション上がりすぎだろと思って、もう、こっちは追いついてないねんって。
確かにね、早いですね、家行くのは。
まあまあ映画の都合もありますけどね、尺の問題もね。
お酒飲んでたとか尺の都合とかあるんですけど。
でね、その時に、さっきも言いましたけど、菅田将暉は絵を描くのが趣味で、ほんまサーシー&サーシーみたいな絵描いてるんですけど、サーシー&サーシーさんのような、すごいこう、フラットなイラストを描いてるのを、その有村架純さんにね、その見せるわけですよ。そしたら、その有村架純が、私、この絵好きですって言うんですよ。ポロッと、
うんうん。
そしたらもうそれが完全にスイッチで、もう菅田将暉、ああ、好きや、この子ってなるわけですよ。でもこれだけは私大共感しましたね。
あ、そうなん
だ。
私も絵を描いているのが仕事なんであれですけど、やっぱり、かっこいいねとか、気が合うね、じゃなく、描いてる絵に対してこれ好きって言われたらもう全部、ひっくるめて好きって言われたような、もう、心底愛してますって言われたような感覚になる。で、菅田将暉ってちょっとテンションおかしになって、その有村架純の髪の毛をね、ドライヤーで乾かし出したりしましたけど。
よい感じの詰め方がね。
もう一晩の出来事とは思えないくらい、入ってんなぁ。まあまあでもいいですよ。まあそれぐらいのテンションでこのまま進んでいくんや、この映画ってなりますから。まあそ
う
したらね、もうこれはどうやら有村架純さんの方も、まあ菅田将暉のことが好きになったみたいで、告った時に、なんか、彼氏に してほしくないこととかあるね、須田まさきは聞くわけですよ。
有村架純。今後のためのすり合わせですよ。
内田さん覚えてます？有村架純がなんて答えたか。
あれ、そこはふわっとしてますね。何やったっけ？
ホワイトジーンズを履かないでほしいって言ったんですよ。
そんなこと言ってたっけ？
何それって。で、まあまあまあいいわ。なんかファッションにうるさいんかなと思って。で、今度須田まさきが聞かれるんですよ。で、もうそこでめちゃくちゃイラッとしたんですけど、どんな彼女だったら嫌みたいな。ああ、俺は、ウノやってる時に、はい、今ウノって言ってなかったんで、2枚って言ってくるやつ苦手です。そしたら、わかりました。じゃあ、言いません。いや、言いません、ちょっと。何やそれ。
かわいい、イチャイチャしてるだけやん、かわい
い。いや、こんなとこでね、世界で一番売れてるボードゲームをね、引き合いに出してね、なんかそういうこと言うやつがダメみたいな、いやいや、ルールだから。うのって言わなきゃいけないルールだから。
確かに。
なんなんそれと思って。なんなんこの脚本なんなんと思って。押井守を雑に使い、うのをこんな風に使って。え？なに？これはサブカル好きに向けてるやつではないなって分かったんですよ。
ああ、なるほど。
これがね、一番良くないことだと思います、この映画で。サブカル好きを描いてるのに、サブカル好きに向けて作ってないんですよ。
はい、しました。なるほど。
これはね、ほんと、もうだんだん、シコシコシコって聞こえてくるわけですよ、制作側の。うわ、もう、にゃんばーって。何が待ち受けるの、この後って。
そうそう、だから、ぽい陽キャなんやなっていう理解を私もその辺でしましたよ。サブカルっぽい陽キャの、いるじゃないですか。
そうね、まあ。サブカルをかじってるだけなのに、うん、サブカルにどっぷりハマってる風の、今のイケてる男女みたいな。
まあ、美男美女ですし。
いや、そうなんです。いや、それもね、不思議なんですけど、なんで有村架純と菅田将暉なんて、この感じで言ったら、もっと他の方じゃないって思ったんですよね。
もうちょっと個性的な感じの。
うん、起用すべき俳優さんは、別の方じゃないかなとは思いましたよ。はいはい、
うん。
まあ、そういった風に私がイライラしてるところでね、逆に言ったらもうわしづかみされてるわけで私も。ね、イライラのポイントで。キュンキュンじゃなく、まあ、内田さんはキュンキュンしてたでしょうね。二人がキスするんですよね。横断歩道でね。
そこすごいいいなと思いました。その、だから、ね、赤信号待ってる間に赤信号が長すぎて、手繋いでキスするっていう。
横断式やからね。
そう。流れが、いいやんと思いましたけど。
いいですよね。
ね、
めちゃめちゃいい。
まあね。そのシーンって、でも、有村架純が性欲強いぞアピールシーンじゃなかったっけ？
その直後ね。その直後ね。
まあ、そうそう。私は、こういう体のコミュニケーションをいっぱい取りたい派ですみたいな。
そうね。
あ、そういうキャラなんや、ってなって。
いや、そこね。いや、ちょっとそこの話入っていい？
うん、
ま。だから、キスシーンまでは確かにオタク同士の純愛みたいなところで、まだわかるんですけど、その、有村架純が言う、私こういうの今後もどんどんやっていきたいです。っていう、なんか、童貞を殺すセリフ言うじゃん。須田まさきは童貞じゃないかもしれないけど、見てる側の童貞が好きそうなセリフ言うやん。で、その直後のシーンが、私たちこの後3日間セックスしたっていう。
この後めちゃくちゃセックスした、ね。
台所でもした、こたつでもセックスした、みたいなことを、ナレーションありきで入れてくるわけですよ。で、二人でお風呂入って、なんか、つって、で、有村架純の胸元が若干見えそうになって、へーって、もう童貞に、いいやろう、これが恋愛やでー、みたいな、めちゃくちゃ見せつけてる感じして、うわ、上からやこの映画ってなっちゃったんですよ。あんな風に見せる必要なくないですか？
いや、羨ましいですよ。ああいう、なんか憧れません？なんかそういう。
あれ、
3日間セックス
ポイントの一つやなって思ったんですよね。
何に
だから、大学生とかこれぐらいのペースでセックスするよねっていう。
いやいや、確かにね。まあ、美里さんとカジさんもしてましたわ、ずっと。扇風機の前で。いや、でも確かに大学生、専門学生はするよ。
ねえ。
わかるけど。
リアルさじゃないですか。とか、あるある。
なんか、そこまでのこの、意気投合、3回目で告白、赤信号の前でキスするっていう、こう、大事にしてきたこのなんか、意気投合からの二人の恋愛感の合致みたいなところの次の瞬間、パーンってその、セックスってなるやん。
急にセックス。
そう。で、あそこで、ちょっとやっぱ、なんだろうね、私が曲がってんのか知らんけど、やっぱなんかすごくオタクが喜ぶだろうと思って入れてる感じがして、嫌だなって思っちゃったんだよな。もっとあっさりでよかったなっていう。
なるほど。
で、この大学卒業して就職したら、まあそらそうですよ。もう絶対こうなるなって分かってましたけど、仕事が忙しくてすれ違っていく二人を描き出すわけですよ。
うんうんうん。
で、菅田将暉はもう仕事にめちゃくちゃ前向きなんですよね。
確かに。
いや、こんだけなんか仕事しなくていいよ、俺と一緒に暮らそうとか、いろいろ言ってたようなキャラが、急にもう、うわって仕事に入って、で、うん、絵はもう描かなくなっちゃったし、サブカル、まあ、漫画とか、ああいうのももう全然読まなくなっちゃったっていう。
うん、
でもそれは、今できることを精一杯頑張ろうっていう、すごくひたむきな社会人として、めちゃくちゃできた人間やん。
うんうんうんうん。
すげえ魅力的だなって思いました。
いいじゃん。
男としての魅力が上がったなって思うんですけど、やっぱそれも、その大人目線であって、やっぱり本人たちからすると、有村架純は、うわ、すれ違いだした、みたいな。
うん、うん。
例えば出張でね、静岡に行くっていうのがあるんですね。で、静岡に俺ちょっと前入りすることになったんだって。そして有村架純と約束してたと。二人で舞台見に行く約束してた。で、いや、じゃあやっぱ前入りやめるわ。前入り、もうやめるやめる、みたいな。
言い方っ
す。え、いいよ、もうそう。いいよ、もう行ってきなよ。うん、行ってきた方がいいよ。絶対仕事だし、みたいな。いや、いや、行かねえよ、もう。いや、もうそんなになったらもう行かねえよ、みたいな。いや、いや、もうそれだったら行きなよ、みたいな。そのお互いにお気配ってるせいで変な喧嘩になっていくわけですわ。
うんうんうん。
でもそういう喧嘩結構ありますよね。どうですか？
喧嘩するエピソードですか？
はい。
あんまでもしないんですけどね。結構私付き合った人のなんかそのサブカルチャーもそうだし、向こうの趣味とかを取り込みたいタイプだから、で生活習慣とかも。だから、そんな、自分のがこうしたいっていうのはあんまり幼いタイプですね。でもそこまで喧嘩した思いもないじゃない？
ええー、すごー。いや、でもあれですよね。内田さんって確か、ミニマリストですよね。超ミニマリストですよね。部屋もだから、ほとんど何もないんですよね。
そうなんですよ。もう、ベッドさえあればいいぐらいですね。冷蔵庫とかもなかったなかったでいいですもん、別に。
いや、ちょうどそこの心理が興味あるんですけど、その場合、恋愛に対してって何求めます？
恋愛に対して
結局、ミニマリストって物欲の問題だと思うんですよね。あと、整理整頓してる状態が好きみたいな。だから、いらないものは本当にいらないし、いるものもほとんどいらないみたいなものだと思うんで、その場合、恋愛に求めるものって、その物欲と本来近いものだと思うんですよ。例えば、相手の感情とか、相手の言葉とかっていう。でも、そういうものってどう考えます？
強く物が多いのはすっごい嫌なんですけれども、
うんうん、
情報とお金に関してはいくらあってもいいと思っているタイプだから、愛情とかももうくれるならもらうだけもらいますけどね。あれ、そういう話じゃ
ない？いやいや、合ってます合ってます。むしろくれなかったらどうですか？
あ、くれないのはね、嫌ですね。ずっと愛してるって言ってほしいです。
あー、そうなんや。あー、そうなんや。あー、でもそうか。あ、よかった、人間で。じゃあ、やっぱりこのシーンもね、その、お互いの生活基準に対して文句を言い出したっていうのは結構、ゾッとするとは思うんですよ。
もう、これはね、しょうがないというかね、もう危機感が出てますよね。いや、言う、でも、どっちが悪いわけでもないからな、そりゃ、変わっていく。
そうですね。だから完全にこう、学生の時の気持ちのままの有村架純と、もう一人だけ大人になったつもりでいる、本当は稚拙なんだけど、まあ、もう一人だけ大人になっちゃってる。そう、頑張ったがゆえに周りが見えなくなってしまった、菅田将暉っていうのが一緒に暮らすっていう、まあそういう流れですよね。
なんか、キヌちゃんに、まあ、アドバイスしたいなってなりましたね、その。
お、なんて？
なんか、まあ、サブカル的な趣味合ってたけど、ちょっと合わなくなってくる時あるじゃないですか。まあ、例えばね、ボードゲーム今私もお姉さんも遊んでるけど、どっちかだけが、例えば、じゃあちょっと離れるとか、もうちょっと飽きてきたな、みたいなのあったとしたら、じゃあ別の人と楽しめばいいじゃないですかね。
まあね、まあね。
自分だけ楽しむとか、他に、まあ、楽しめる人探すとか。
ああ、そういう点では意外とね、登場人物少ないんですよね、あの映画。だからあんまり新しい友達出てこないから、そこら辺見えてこないですけど。まあ、どっちも悪じゃないですけど、やっぱこういう時ってやっぱこう、なんか夢を追う人と現実を見る人みたいな。でもね、なんかそういう話以前に、私がこの二人にこの時点で思ってたのは、気使いすぎなんですよね、お互いに。あ、好きなことしなよ。うん、俺はいいからとか、
うん、
あ、約束してたね、じゃあ無理してでも言ってあげるよみたいな、うん、この素直に いいわ、やめとくわ、とか言えない関係、みたいなんが一番の問題なんだなって思うんですよね、このタイミングで。
確かに。もうちょっと正直に話し合ってもいいよね。
でもそこはまあ、やっぱ恋愛経験が、まあ、そんなないか、まあ、もしくはそういうやっぱサブカルが好きな二人で出会っちゃったから、サブカルで離れちゃうと、二人のその共通点がなくなってしまうみたいなことなのかもしれない。いや、これは本当にリアルに怖いなって思いますよ。ボードゲームのさっきの話もありますけど。
ね、本当に。
で、ちょっとこの後のシーンで、何のシーンだったかな、その、3ヶ月セックスしてない恋人に結婚の話をするなんてどんな気持ちなんだろうって、有村架純が言うシーンがあるんですけど、確かベッドのシーンかな、二人で。
二人で背中向けて。
寝てる時ですよね。で、なんか、さりげに須田まさきが、もうこのまま結婚しちゃうみたいな軽口で言っちゃうんですよね。で、ここで軽口で言ってるのはもう完全にやっぱ仕事にウェイト置いてるんで、結婚っていう概念をちょっと軽く見ちゃってて、で、それが如実に出てるし、有村架純からしたらその3ヶ月間セックスしてないのに、なんでそんなん言えんねんっていうことじゃないですか。で、ここでなんか私はドキッとしたんですけど、3ヶ月セックスしてないのはそんなに致命的なんですか？
だってあの人性欲強いからね。
有村架純が。
そうそうそう。
そこな
んかな。表すためのあの最初のめちゃくちゃセックスしたなんじゃない？
そうそうそう。
ああ、なるほどね。なんかピンときたな。
え、そういうことな
の？だったみたいな。
え、じゃあ別に全員みんなそう思うわけではないの？
ないと思いますけどね。
とはいえ、3ヶ月間ないって結構辛い人多いですよね、多分ね。
でも3ヶ月は長くないですか？月1なかったらもうセックスレスですよね、もう。
ああ、やっぱそうか。まあまあ確かに。まあ特にあの、そのね、20代前半でそうだったら余計にそう思いますしね。あと浮気とかね、そういうの心配しちゃいますし。いやー、でもなー、どうなんだろうなー。まあ、その、性的なものじゃなくて、単純にやっぱセックスって、愛を確かめる。うん、そう、コミュニケーションだし、なんだったら二人で会話とかキャッチボールしてるような流れの延長にあると思うんですよ。大人の、大人の行為としては。だから、その愛情表現みたいなのが、内縁っていうところも大きいんだろうなっていう。だから3ヶ月間会話してないっていうのと同じぐらいの、ことなのかなとは思いましたね。
結局なんか会話も含めて全てがお互いコミュニケーション不足すぎるんですよね。全ての多分問題が。
まあでもあの会社入ったらそうなるよなぁ。あんな忙しそうで。で、先輩もなんか昭和っぽいすげえバシバシやり手でやっていくぜ、俺たちは、みたいなタイプの会社入ったらそらそうだよ。まあでもそうなっていったからといって相手をね、軽んじてはいけないし、特に結婚に対して、その、
前向きなんであればね。
そう、前向きだからこそ結婚をちゃんと真摯に考えるべきなのに、簡単に言ってしまうのはやっぱり良くない。
良くないですね。
で、その後に、有村架純は転職するわけですよ。転職して、イベント会社で働き出すんですけど、このね、イベント会社で働いたことに対して、菅田まさきがもう考えれんぐらい罵倒するんですよね。あれ、怖って思って。
羨ましいんですよね。
あ、そうそうそうそう。めちゃくちゃ羨ましいんで、まあ好きなことやってる、まあ有村架純に対しての嫉妬はあると思うんですけど、なんか遊びじゃん。なんだよ、イベント会社って。うわ、しかもダッサ。ダッサーって言うんですよ。
小学生みたいなあり方しますよね。
ダッサーって言葉もうめっちゃ嫌。めちゃくちゃ言われたくない。だとさの間にちっちゃい通入ってる量でも、相手を傷つけるね、パワー変わりますよね。もうダッサーっつって。うえ、仕事は遊びじゃないんだよってひどい言いようじゃないですか。その、好きなことを仕事したいの、みたいなことを有村架純は言っても、そういうのってなんか人生舐めてると思えちゃうんだよね、みたいな。
意識高い感じになってるからね。
そのくせ、菅田将暉は、俺はもうパズドラしかやる気しないんだよって言っちゃう。
確かに。
で、またパズドラ出してきよるで、ね。だからパズドラしてる人はダメな。で、まあ、そんなことなっちゃったら、もう大喧嘩ですよ、そんな。 うん、もう人がせっかくその新しいことにチャレンジしようとしてるのに、ボロクソに言うわけですから。で、まあね、この人嫉妬してるんだっていうのは有村架純はちょっとだけ大人で、引くんですよね、ちゃんとね、最初のうちは。うん、そうだね、ちょっと私勝手かもね、みたいな、っていう大人な部分を見せて、で、余計にそれがやっぱり菅田将暉的には、うわーってなっちゃうんでしょうね。で、結局その瞬間にもう思い切って、じゃあもういいや、結婚しようって言っちゃうんですよ。で、あの時の有村架純の悲しい顔。
辛い。
あれ辛いね。あれどうですか？あれもし同じような体験したらどうですか？
別れるな。
別れるんや。別れるか。まあでもそうかもね。
価値観合わないからの、罵倒されてからの、じゃあ、まあまあまあ、いや結婚しようでしょ。もう絶対この人と一生価値観合わへんやんってなります
よね。あ、そうね。これは回復不可能かもって思うぐらいのことですよね。
そう。うん。俺が結婚なんかするかって言って、切れて出ていきそう。
あ、出ていっちゃう。まあ出ていっちゃいたいよね。普通はね。でもね、有村くんはね、その勇気がないというか、なんか辛抱しちゃうんですよね、結局。
ね、
で、ここら辺から、ちょっとね、有村架純が怪しい動きをしだすんですよ。
イベント会社の社長のね。
あ、お気づき、そう。ここね、ここも話したかったの、そう。
小田切城。
そう、小田切城がイベント会社の社長で、で、なんかね、有村架純が小田切城を見るシーンが、妙に色っぽい感じが出てるんですよ。で、実際その後も、小田切城の膝の上で寝てしまったり、
そう
なんだ。この後二人でじゃあ飯行こうって言われて、あ、じゃあ、はい、つって行っちゃって、
うん、
で、その直後のシーンで、ちょっと思い出してほしいんですけど、
うん、
一人で電車に乗る有村架純
と、ああ、はい、はい、はい。
ばったり、菅田将暉が会って一緒に帰るっていうシーンに急にパッと映るんですね。
うんうんうん、うん。
けど、その時の有村架純の髪型が、
若干
乱れてますよね。
乱れてました。
マジか。マジか。
いや、そうなんですよ。いや、だからこれはもう小田切城と明らかになんかして、事故ですわ。
事故、事故。しちゃってますか。
しちゃってますね。
もう初めて会った男の人の、同じ部屋に行くような女ではあるんです。
そうか。
思い返してみればね。
そうそう。だから、私のそばから離れていかないでって、その海で言ってたことから考えて、
うんうん、
寂しいから浮気しちゃうタイプの女
の子。わー、そうつな、うまい。なるほど。
私はですよ、私はそうなんだろうなって思ってたから。
なるほど。まあ、彼氏とうまくも言ってないし。
あ、そうです。
確かに。
いや、そうですわ。だってあのシーン、それ以外で考えたら意味ないシーンですからね。
意味ない、ない。だから若干気まずいみたいな多分シーンですよね。
いや、そうですよね。なんか、二人の距離も微妙に間空いてるし、くっつこうともしないし。いやー、あれ残酷なシーンだよな。で、これがね、何でそういうのは決定つくかって言ったら、まあ、別れた後のシーンで、
うんうん、
なんだかんで言って、麦くん浮気とかしてたでしょ？この4年間の間に、みたいなこと言ったら、
え、
してないよ、みたいな。
あれない、
そうなんだって。でも、その口ぶりからして、有村架純側はしてるよっていう、シーンがあるんですよ。
なるほどね。
ありましたね。微妙なこの二人の、え？みたいな。
だからそれは、やっぱ、小田切城しかないわけですよ。こう考えると。
うん。
まあ、これ、1回とか2回でしょうね、多分。え、そんなことないですか？
ああ、回数の話？
回数の
話。いや、一回でもアウトやろ、何言ってんの何言ってんの、え？どういうこと？
いや、その時だけだったんじゃないかなっていう。
いや、その時だけやったか、
ね、裏切ってたわけではないんだろうなっていう感じ。
まあ、その時だけでしょうね。あの後の小田切城のあっけらかんとした普通の喋りから考えると、多分割り切ってる関係なんで、その一回ぐらいじゃないですかね。
うん、
とは思うけど、でも一回だから余計にね、その過ちみたいなところが、その、まあ一応私も男性ですから、こう、仕事熱心な麦くんを知って、してるのに仕事場で浮気しちゃうっていう心の弱さというか、別にだから全然違うところで浮気するんだったらまだいいんですよ。なんか喧嘩して挙句に新しい職場の社長と年頃になるって相当リスクあると思うんですよね。 だからもう完全に別れるつもりがもうこの時点であるってことなんだなっていう。
でもなんかあの女性陣に聞きたいんですけど、うんうん、
はい、
例えば今彼氏がいますと、で、はい、彼氏とちょっともうこの先多分ないだろうなって思ってる時って若干他に唾つけたくなりません？
そうね。いやでもそれ賢いですよね、合理的に。
そうじゃない。ちょっと待って、これダメかな。カットしてください。じゃあありがとう。
いやいやカットしない、カットしない。いやいや。でもそれはそう。
この隙間寂しいじゃないですか、次の彼氏までの。
隙間、
うん、まあ、ここが楽しい時もあるけど、うん、ここが寂しい時はできればこうしたいみたいな。
いや、おいおいおいおい、転職活動じゃないんだよ、もう。次の会社受けとこうって、そういうことじゃないんだから、
エントリーシールド出しとかないね。
え、ないね、内田さんなんて。
男女関係なくなんかそういうのありそうじゃない。女性の方が多いのかな、
この。あ、でも、まあよく言う言葉だし、私もしょっちゅうそう思ってるんですけど、やっぱ男性は、まあ性欲で浮気してるわけですよ。でも女性はやっぱ心で浮気してるんで、そのどっちが罪深いっていう話ではないんですけど、もう次を見据えてるっていう意味では、やっぱその浮気は決定だじゃないですか。だからやっぱずるいなというか、もう気持ちがないのを他で埋めれるぐらいの器用さが女性にはやっぱあるんで、それはね、羨ましい反面、やっぱ残酷だなとは思いますよ。
ね
え。実際あれですよ。まあ今、チムさんが例で言ったのは、その別れそうだから次の男に唾つけるですけど、これがね、こう結婚を控えた人がやるってパターンもあるじゃないですか。
それはまずい。
なんでですか？なんでやるんですか？
いや、これはね、あれですよ。まあ、海外だと、ハングオーバーとかでもね、ありますけど、その、最後の結婚の前の日にみんなで風俗に行こうみたいな文化が、まあ、国によったらあるように、やっぱりこの結婚するんだ、じゃあ今のうちに遊ばなきゃ、つって浮気したりとか、悪いことしちゃう人も結構やっぱいるんで、そこら辺ってなんか違うようで一緒かなって思うんですけど、やっぱどっちにしてもその寂しさを埋めるとか、自分の可能性みたいなのを、感じたい。今自分はまだこんだけできるんだぞっていうのを感じたいっていう行動の表れなのかなとは思うんですよね。だから小田切城もすごくこうお金あってで独身でイケメンでみたいなんで明らかに出てきてるじゃないですか。でそう考えるとやっぱそこに対してのスペックに挑戦したいんだろうな、有村的にもっていうので膝枕を狙いに行ったのかなとかね。
だってそんないっぱいで誘える感じじゃなかったですもんね。
そうそうそうそうそう。
麦君と飲んでた時は。
そうなんだよな。しかも小田切城周りの人間関係を麦君に紹介しないんですよね、有村さん、ね。
いや
でも紹介してる方が怖くないですか？
いや紹介してるのも怖いけど、この映画マジで津田まさき側は有村架純に友達どんどん紹介するんですけど、客が一切ないんですよ。だからそこはもう最初から徹底して、やっぱり有村架純ってどこかドライなんだなって思うんですよね。
でも有村架純側に友達います？
いや、なんか全然出てこなかった。確かに、
そうなんですよ。
もうほんと家族しか出てこないからね。
そうそう、なんか私も若干被るところがあるからあれですけど、友達いないから男に依存するみたいな。
ああ、そういうことか。だからそんだけ空いてるんだね、その引き出しが。
そうです、そうです。
それを埋めるのが全部男に求めちゃうってことか。でもそれはね、やっぱ反動もあって、へこむときものすごいへこむわけですよ。友達が助けてくれないってなったときに、ズーンって落ち込むじゃないですか。
だから彼氏が仕事っていうもう一つの寄り所を見つけたのが多分もう無理なんでしょうね。
なるほどね。あ、そういう意味では有村架純は逆に嫉妬してる部分あるかもしれないですね。その仕事に没頭できる彼氏であり、友達を多く作れる彼氏っていうのがある意味羨ましいのかもしれない。いや、でもね、この小田切城が、その、また、恋愛には賞味期限があるとかね。
言ってた。別れた方がいいんじゃない？
別れた方がいいんじゃね？つって、また言うじゃないですか。まあ、これもだからやっぱ関係持ったからそんなところに踏み込んで、軽口で言えるんだなとか思うわけですよ。
ほんまや、ただの社長の言葉じゃないよ。
そうよね。いや、そうよね。明らかに雇用関係無視してるもんね。ああ、残酷だな。でもまあ、この後なんでか知らんけど、有村架純と菅田将暉がセックスするんだよな、また。
確かに。
いやー、なんかここも、ちょっとリアルだなって思うんですけど、こう、なんか、なんとなくそこでセックスして、しかもそのセックスも、
あの、
別れの決め手に使ってるじゃないですか。
うん、もう最後って感じ。
これ、なんか自分も経験あるんですけど、 なんかこう、別れ際セックスしがちっすよね。
バ
イバイセックスしたごかみたいな。
いやいやいや、そういう、あ、まあまあ、そういうのもあるけど、まああるよ。うん。あるけど、あの、最後の砦みたいな。
まあ、それがワンチャンに戻れる場合もあるからね。
そうそうそう。なんだかんだ言うと、やっぱ、そっちの相性とか、もしくはセックス中のその愛情の確認みたいなところで、あ、やっぱダメだわ、みたいな。昔はあんなに気持ちよかったけど、今だと全然何にも思わないみたいな。やっぱ出るじゃないですか、そういう、なんていうんですか。気持ちとリンクするじゃないですか。ああいう時のこう、感情もそうだし、実際体もそうですけど、なんかそういうところを描いてるのかなって思うんですよ。うん。だから急にそこでセックスシーン入れるんや。でも、ドライに終わって、しかもなんか、まるでタバコを吸うかのように、もう二人とも何も話さずに終わってるみたいな。
うん、
あれはね、なんかちょっと泣きそうになりましたね。なんかフラッシュバックしましたね。
オッケ
ー。え、でもこれ、そのシーンでそう思ってんの、もしかして私だけであって、一般のこの映画めちゃくちゃいいって言ってた人たちは、どう見てたんだろうなぁ。
私はそこ分かんなかったシーンです。私、さよならセックスないんで。
あ、さよならセックスしない？
うん。分かんなかったシーンです。なんでするんやろうみたいな。
まあ、お互い興味ない。4年もいたし、最後の確認というか、はあるんじゃないですかね。惜しいからやってるわけじゃないと思います、やっぱり。
もう別れるし、
そうそうそうそう、
別れる前にやっとくか、
ラストみたいな。やっとこうかな、ではないと思うんですよね。
なるほど。
だからリアルさ書きたかったんかなっていう、最初からこうね、一貫して、こういう大学生いるよね、とか、こういうあるあるあるよね、みたいな、っていうのをずっとやってきてると思うんですけど、こういうパターンのセックスもあるよね、みたいな。
そうね。そうね。
かって思います。
なるほどね。
まあ、感動するのシーンじゃないな、み
たいな。で、まあ、そんで別れ話しようって、二人とも思うわけですよ。これもまたなんかね、その、いざ、挑むぞ、みたいな感じじゃなくて、人の結婚式に二人で参列して、で、その後観覧車行って、で、カラオケ行って、なんか気分乗ってきて、ファミレスで別れ話をするんですよね。で、そしたら、菅田将暉くんはずっと、いや、もう俺、無理だと思うわ。もう別れるって、周りには言ってたのに、急に、やっぱり別れたくないって。なんだったら、二人で幸せになろうって言い出すわけですよ。ね、いやいや、男ってこういう時、こうなるよなって思いますよ。
確かにね。
わかりますか？もうね。
最後の最後になるとね。
そう。なんか、ああやっぱりこいつがいいってなっちゃうんですよ、もう。
いろいろ楽しかったこととか思い出して。
思い出して。
またそこまでが楽しかったからね、その日一日が。
そうや
ね。昔みたいに。
そうやね。でも言い出すまでは、別れよって思ってる。でももう、別れよ、別れ、うわ、別れたくないって出てくるんですよ。ねえって。自分でびっくりするぐらいですよね、その時。俺何言ってんのやろみたいな。
でも女の人は、もうこうって決めたら、そっから戻らんから、別れるってなるんですよね。
そうですね。
そこは言ったら絶対覆らないよね。
覆らないですよね。
え、でもさ、覆らないんだったら、カラオケとかさ、観覧車とかさ、なんで行ったん？
私はわかんない。
どういう気持ちなんだろう。
最後はいい思い出で別れたい。
ああ、そういうこと？
うん。
二人喧嘩で別れるんじゃなくて、仲良く別れましょうみたいな。
もう、別れるって決めてるから楽しいっていうのあります
か？ああ、それもあるかも。確かに確かに。もう割り切れるからね。感情乗っからないから、もう友達に近い感覚。いやー、でもなー。これはでも男からするとね、いや、わかるんすよ。ほんとそういうことになっちゃうとね、やっぱもうちょい頑張ってみようかなってなっちゃうんですよね。で、もうちょい頑張ってみるために、相手を引き止めるために大げさなことを口から言ってしまうんですよ。
やっぱり結婚しよう
って、そう。やっぱり結婚しようみたいな。で、もうこんなんね、旗から見たらわかりますよ。脱世なんですよ。もうそれこそ。もう菅田将暉があんだけ人のこと脱世っつって、一番ダサいことしてるのはやっぱそこで、自分自身なんですよね。気が変わってるのを相手に読まれてるのを分かった上で切り札と思ってるカード出してるから、もう。
もう切り札にもなんないのに、ね。
もう完全に神戸を垂れてる状態ですよ。お願いしますつって、もう完全に。
そう、土下座してるかぐらいの感じでね。い
や、そうやね。で、なんか、その時の有村架純のセリフもちょっと謎で、なんて言ったんでしたっけね。
結婚ならいいかもみたいな。家族なら。
あ、そうそうそうそう。
あー、言ってた。
だけど。
あれなんなん結婚なら
いい。有村架純は、そもそもずっと別に結婚がしたいわけじゃなくて、今の恋愛カップルをずーっと続けていたいタイプの人だったじゃないですか。佐山崎は先を見て結婚のために頑張ってたけど。
うん。
そこの食い違いですよね。私がしたいのは結婚じゃないみたいな。
え、結婚ならいいかもの、いいかもは断る方のいいかもなん。大丈夫ですって意味？
いや、オッケーの方だと思う。
え、オッケーの方なん？
結婚ならできるみたいな。
え、できるつもりで言ってんの？
でも、私がしたいのは恋愛だから、したくはない。
恋愛結
婚でしょ。そういうことか。
意味じゃないですか。
なるほど。私今わかりました。
いや、そういうことじゃないかなと思ってますけど。
有村架純もなんか、結婚なら受け入れるって言ってるのかと思っちゃった。
うん、なんかそうとも取れなくはないですよね、あのシーン。でもその割にはやっぱりそこまでドライなのを描いてるんで、なんかやっぱり含みがすごいありそうだなとは思いましたけど、まあやっぱそうかね。うん、恋愛がしたいのと結婚がしたいは別ってことをあの一言で表してるのか。うん。
かなって思いましたね。
ああ、まあでも確かにそうかも。その有村架純側からすると二つは別で考えてるんですよね、結婚と恋愛。でも菅田将暉はもう完全に恋愛と結婚をもう延長線で考えちゃってて、で男性にしてはね、珍しいですよ、そんな考え方の人。普通、もっといろんな女の人知りたいって思い出すぐらいの年頃になるから。
うん。
けど、まあそうやって考えてるのはすごい、まあいいことでもあるっすけど、まあやっぱりそこにも歪みがあったというか、すれ違いがあったんですね。でね、そしたら、なんか、隣のね、隣の宅ぐらいに、急になんか、あの、二人来て、カップルが。で、お互いに、サブカルで盛り上がるわけですよ。
うん。
ほんで、それを見ながら、有村架純と菅田将暉が、おー、俺たちみたいだな、みたいな、あの時の俺たちみたいだな、みたいなシーンがあるじゃないですか。あれ、めちゃくちゃ無粋じゃない？
私、あそこ早送りしちゃった。
そうだよ。あ、でもわかるわ。ちょっとわかるな。大事なシーンではあるけど、ちょっとわかるわ。
見てるのがなんか、いたたまりなくなっちゃって。
そうそうそう。
あそこキュンキュンポイントですか、ちなみに。
キュンキュンしますよ。
どこにキュンキュンする
の？
私の解釈は、その結婚しようって言って、まあ、結婚ならいいかもって、結婚でもしかしたらまとまるかもって思ってた二人が、やっぱりその若いカップルを見て、あの時の自分たちとは違うっていうことを、やっぱりその、見て思って、だからこそ、あ、やっぱ無理だわ、結婚も。っていうシーンだから。
ああ、なるほどね。そこでのまた価値観のすり合わせみたいなのは、自身で行ってるっていうのは分かりますけど。
そうそう。だから私は、菅田将暉が泣いてる最中、一緒にずっと泣いてて。
いや、先生、
なんかそこがやっぱ泣けるからいいんだなって思ったんですけど、まあ、なんか結末さえ知らなければ、なんか結婚式のシーンがパンって入ったりとか、なんかね、含みのある言い方したりとかで、あ、この二人ちょっと元に戻るのかもみたいなシーンではあるじゃないですか。だからそこで、そうそうそう、あの二人が来たことで、ああ、もう決定打になっちゃったんやなっていう。
なるほどね。
菅田将暉の気持ちを考えて、あ、菅田将暉に共感してすごい泣いてたかな。いけるかと思ったけど、あ、やっぱ無理かっていうところで。
なんかそんな攻防戦みたいな私は実は見えてなくて、見えてないというか逆に攻防戦をしてないように見えてたんですよ。だからもう、有村架純が完全にここのハンドルは握ってて、もう、この人次第だなっていうのは見えてたわけですよね。で、その状態で、もう、あとは有村架純が別れますって言えば終わる状況で、なんかその、奇跡的に現れた若い二人を、そう、奇跡的に来て、奇跡的に同じ靴履いてて、奇跡的に同じような会話してるんですよね。
またね、オープニングみたいな。
いや、もうさ、なんかさ、もうええよってなってもうて。もうしつこいよって。いや、なんか、まあ、確かにりにょりさんや内田さんが、あそこいいシーンっていうのも理解できるけど、もうね、もうほんまお腹いっぱいになってったし、私はやっぱ菅田将暉側の視点で、なんとか頼ますみたいな気持ちになってるところだったから、余計にもう別れるっていうのを、あっさり終わらせてくれ。もう、早く楽にさせてくれって思ってたから、
もう
盛り上げるぞ、別れ話のシーンを、みたいなのが、もう、やめてってなっちゃった。やめてくれ辛いって。
でも最後、二人で泣きながら、こう、ファミレスの外に飛び出して抱き合いますよね。
なんかあれも。
お金はありません？
あ、お金はって思うよ。
誰かが置いてきてるんやろうなって思ったから。
あれ、ねえ、そんな、DDT だったらアウトっすよね。お客さん、お金。すいません、忘れてますよ、お金って言っちゃうもん。うん。だから、ちょっと奥からチムさんの声聞こえてくるよね、あそこは。忘れてるよって。あ、でもなんか二人、なんか抱き合ってるわって聞こえてくる。
ちょっと待とう、
つって。いや、でもほんと、あんな店の先で泣き出して二人で抱き合ってんのとかさ、もう未練しか残らんやん、こんな。やめろやって。
わ、
まあ、まあ私の持論ですけど、別れるときはできるだけ相手を思うなら、罵倒するべきだと思ってるんで。
女性陣お二人はちなみに今までの彼氏さんと連絡取ったりするタイプですか？
一切しないです。
嫌いになって別れるタイプですか？
嫌いではないんですけど、恋愛感情の好きが一切なくなるから、その人に連絡を取る必要が、ま、別に仕事関係なら別に普通に取るんですけど、そうでもなければ取る必要がないなと思って一切取らないんですよね。
ああ、でも確かに人によるかな。もう全く連絡取らない人もいるし、まあまあ、友達関係続けてる人もいるんで、でもそれは確かに別れ方によるなっていう、めちゃくちゃパッチン叩いて別れた人
は、そんな人いるんですか？
いや、でもね、そうあるべきだと思いますよ。そうあるべき。いや、特に男性はそう。まあ、男性って言ってね、別れた後も好きなんですよ。どんだけ時間が経っても、元カノとまた会ったら、なんかいい感じにできそうとか思い込んじゃうんですよね。で、そういう生き物なんですよ、アホやから。で、そういうのを、未練を引きずらないように、未練を残さないように、本当にその人にはちゃんと次の恋愛行ってほしいと思うのであれば、もう、ひっぱたくなり、お前の口の匂い嫌いとかもそれぐらい、もうめちゃくちゃボロボロに言ってあげてほしいね。そしたら、もう、なんやねん、あの女、クソって思うことで、次の人いけるわけですよ。
いや、もう別れる男にそこまで優しくしてやらんでいいと思っているから。
そうやっぱな。だそこまで思ってあげることもないってことでしょ？
もみさんが、あ、もうダメやなって彼女に対して思って、別れる時も、そうやって思いやってあげてるってことですか？
ああ、でも、
もみさんが振る側？
まあ、私が振った経験って実はそんなないんですけど、うん、過去に付き合った人は7人いますけど、やっぱ、ほとんどが振られた側なんで、あれですけど、やっぱり未練が残っちゃうんですよね。特に一番きついのは、もし30になっても二人とも独り身だったら、結婚しようね。もう地獄の言葉なんで、もうこれに関しては。
それね、全く同じこと言った人知ってる。そうなんや。マジでいるんですね。
うん、マジでいるんやってなりますね。
だからそれって、もう復讐に近いと思うんですよ。別れる際の。相手に未練を持たせることで、引きずれ、そして私は一切その気持ちはないけどね、みたいな。
うん。
なんかね、まあそういう意味では、ちゃんと別れるね。この有村架純と菅田将暉も、それぞれ別々の道だけど、歩んでいこうねっていう感じの別れ方じゃないですか。なのに、そこで抱き合うんはちょっと違うんちゃうかって。思い余ったとしても、二人は今後大人になっていきますっていう一応映画だから、抱き合わせない方が、その学びがあるんじゃないかなって思うんですよ。なんか、ここに来て急に感動対策にしようとしてる感みたいなのが見えて、本当に描くべき恋愛感とずれてるなって思ったんですよね、そのシーンは。
まあ、絵になるからね。
まあ、絵にはなりますよ。絵にもなるし、若い人たちはその方が綺麗に見えるからいいですけど、実際はやっぱり、そういうことじゃないだろう。有村架純は多分ここでは抱きつかれかけても、避けると思う。
私もそう思います。
なるほど。
確かに恋愛感情は多分もうお互いにないけども、家族になってもいいっていう愛情があるから、うちもそこはいいかなっていう。お互いに恋愛感情ないからこそのこう、なんだっけ。
まあね、確かに。この後3ヶ月一緒に暮らすんですよね、別れたのにね。
そうまだね。
こんな地獄ある？
ないよ。
たまに聞くよね、やっぱりその同棲してるからちょっと彼氏の家からまずれてないね。別れてるけど、部屋おるね。
で、部屋おるってことはセックスもしてるんですよ。
いや、ねえね。
いや、こういう時こそしがちなんですよね。別れて。
まあまあまあ、割り切りのですか？
そう、割り切って、スポーツ感覚でやるみたいな。
確かに。かお互いをよく見せる必要がないから余計なんか没頭できるみたいなのあります、ね、
そうそうそう。で、そういうタイプって別れてさよならした後もセフレになりがちなんですよ、ね。
なる。
だからもうそのシーン結構ね、ダメだろって思ったんですよ。人としてダメじゃん、これって。いや、だからね、まあ別れました。3ヶ月どうせ続いたけど、まあ猫はこっちへ引き取って、結局出て行って、うん、で、まあやっぱりこの家賃も高いし、それぞれ違うアパートで住むようになりましたと。じゃんじゃんかなってなるわけじゃないですか。そしたらそこで、その一番最初の冒頭のシーンの2020年に話が戻るわけですよ。これが真のエンディングで、
はい、
ここで出てくるのは、要はもう二人は別れた後で、で、それぞれが恋人がいて、ばったりそこで会ってしまいましたよっていうシーンだったんだなっていう。
そう、繋がるんですよね。
繋がりましたね。はい、繋がりました。ね。で、思い出してほしいですよね。
うん、
なんか、スピーカーがどうのこうのの下りで、で、その他のお客さんに注意しようとしたら、二人とも立ち上がって、目が合って、元彼元彼ので、あ、お前、来てたんだ。来てたのね、みたいな。それでさ、なんかさ、普通な感じじゃん、その後も。普通にエスカレーター一緒に乗ってさ。
さらーみたいな。なんか、で、バイバイみたいな。
そうそうそう、そう、あれめちゃくちゃ腹立たんかった。
なんでいいシーンやん、あんな。
何がええねん。
振り向きはしないけど、手だけ振るっていうか、もう、自分も、未練はないけど、区切りっていう感じが、よくないですか、ダメ？
キザすぎるよ。キザすぎるって。気持ち悪いって。
まだいいじゃん、そのなんか20代前半で付き合って別れてんだからさ、まだいいよ、それぐらいしても。
後ろバイバイしてもいい
よ。
後ろバイバイ。私
はやる。あんなんやっていいの、悠々白書だけだよ。あんなもんやって誰が見てんねん。
ざまさきだからいいよ。
あれしかもお互いにやってるからお互い見てない。
お互い見てないからね。お互いに見ないってところはね、
で、あそこ、要はあれでしょ、結局二人はそういうことも一緒のタイミングでできるぐらい、やっぱり、一緒なんだなっていう、その、ここも気が合うんだな、みたいな。
そう。
顔なんすか。
いや、気持ち悪いと思って、あのシーン。
いや、よかったよ。よかった
っす。チム先生はどっち？
いや、私これ、なんか、何？この時間通して、もみさん側になるのがすごい辛いんですけど。
辛い。
わかりますよ。
そこまでが、そのセックスの話だったりとか、割と生々しく書いてるのに、なんで最後そんなキラキラした感じにする
の？いや、そうやね。そうやね。なんでここだけなんかね、ね、
おしゃれにするんだろう。うん、
花と夢で出てきそうな、謎のさよならの感じ。
そうですよ。
まだね、正面向かって、バイバイっつって、去るんだったらいいですけど、本当にもう、バイバ
イ。指2本で、みたいな。
そうそうそう。なんなん、このキザな感じ。
違和感がすごかった。
いやいやって、でもね、私もその時はね、もうそんなと、もうことどうでもいいぐらいに、その菅田将暉の新しい彼女が、萩原みのりであることにもうワクワクテカテカして、もうそっちしか、そっちしかもう頭になかったです。
もみさん大好き、萩原みのりさん。
そうなんだ。
もう私、萩原みのりさんが出てるドラマと映画全部押さえてますからね。ドハマりして。
めちゃくちゃちょっとやけど。
そう、ここではちょっとしか出てないんですけど、今なんかもう今後主演の映画やドラマめちゃくちゃあるんで、すごいここからガンガン行ってるわけですよ、萩原みのりさん。んで、またね、めちゃ可愛いわけですよ、もう。有村架純より全然可愛いやって。
それは好みだからね。
そういう意味では、よかった、須田くん、ちゃんと成長したねって。次の女、全然違うタイプでよかったよってね。
でもタイプ違う感じですもんね。
そうね。そうそうそう。有村さんの方も全然違う彼氏。全然サブカル好きじゃない感じの彼氏。っていう、まあ、それぞれの道に行ったんだなって。まあ、それがまたうまくいくのかいかないのか、もしくは、まあ、何年かして、結局、二人は一緒になりましたってなるかもしれないみたいな、ちょっと匂わせもありつつ、まあ、終わりってことですよね。っていうね。まあ、もう、2時間にかけて、長々と、1から10まで。
映画見てなくても見た気分になれる
よ。どうでしょうね。もうおそらくこの時点でリスナーはゼロでしょうけど、誰も聞いてないでしょう。多分、OKさんだけで聞いてるでしょうけど、うちの嫁何言ってんねやろ、言うて。
心配でね。
いや、でもまあ、私はもう今、すごい大満足ですけど、うん、どうですか、総じてどう思いました、この映画と今回のこの収録も。
当時じゃその、モミーさんのイラッとするポイントが全部わかりました。あ、そこなんやな。あ、ならちょっと理解できると 思いました。作品自体だとすごい面白かったし、どこがそんなにイラッとするんやろって思ったけど、理解できたし、ただやっぱりでもめちゃめちゃいい映画でしたね。
いや、それはね、いや、そう、こんだけ私の心を揺さぶってる時点でやっぱただものではないですよ、あの映画は。
いや、もみさんにはね、感謝してるんですよ。
え、何？
これ公開された当初結構なんかいろいろ言われてて、
うん、
それこそまあもみさんみたいに批判するようなタイプのまあ人も、はいはいはい、ここがどうって言ってる人もいたし、やっぱり良かったっていう声もあるし、ただまあ売れてる映画っていうことで、なんかまあちょっと、いつ見よっかなーみたいな、
まあ、思い越しがね、
いいかなーみたいな感じであったんですけど、だから今回収録のために見てよかったなと思いましたね。
まあ何はともあれきっかけとなってってことですよね。
そう
どうでした、チムさん、どうですか。
いやでも私本当に邦画見ないので、
うん、
なんか最初見方が分かんなかったんですよね。もうこれは、うん、まあこの映画だからこそっていうのももちろんあると思うんですけど、まあでも、はいはいはい、ね、何が楽しいってこの終わった後にアーダコード言うことあんまりないんで、プライベートで映画を見た後とかにね、う
ん
う
ん、みんなでね、こんなね、
そうです、そうです、でこんだけ意見も違って、
うん、
それを話せたのが楽しかったです。まだまだ話したいんですけど、
いやそうでしょう。いや私も半分も言えてないですよ。半分も言えてない。
どこまで突っ込んでいいかがわからんから、
まあ、とはいえなんだかんだでこうね、お三人の恋愛感みたいなのも見えましたし、やっぱ私自身もやっぱ変態なんだなってわかりましたし、まあそうやって大人目線とかちょっとこうやっぱ年離れた目線で見ても面白い、感情揺さぶられるって点で、やっぱまだねここまで聞いているリスナーで見てない方がいらっしゃるのであれば、もみちむ派、内田りにょり派、果たしてどっちにつくのか、ちょっと見てもらいたいですけどね。
あらすじも何もかも全部分かった上で見るってことですもんね、ここまで。
まあでもこんだけ言ってもさ、結局絵がないから。
確かに。
まあまあまあ、はい、という感じでしたけど、やっぱそれぞれ受け止め方違うんだなっていうのは面白いですね。
面白い。
本当はね、この3人、私入れて4人で、みんなで一緒にこう鑑賞できたらね、最高なんですよね。
あ、確かに。
あ、本当ですよね。最近よくありますよね、こうオンラインで一緒に。
オンラインね。まあでもオンラインもいいけど、やっぱね、スクリーンとか家で集まってなんか食べながら見るとかね。ああいうのを早くできるようになればいいなと思いますけど。
なんかあれですもんね。リニョリさんとか内田さんがめっちゃ感動してるシーンで多分私とモミさん若干笑っちゃいますもんね。
何やねん、笑った。横で見てたら嫌やな。
喧嘩しちゃうね。
めっちゃ良かったね。
あのシーンでいいと思ってんの、ダッサ。
ダッサ。
ダッサ。
絶対付き合え。
喧嘩喧嘩。
喧嘩。
いやー、まあそういう意味ではこの収録がちょうど良かったんかもね。いやー、楽しかったです。ね、はい、
うんうん。すごい映画。
はい。まあ、そんなこんなで、まあ、収録はね、2時間と15分に及びましたけど、まあ、配信の時には多分1時間ぐらいになってますから。
長いな。いるんやろ。
いやー、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
まあ、チムさんとリニョリさんはいいですけど、内田さん懲りずにね、また出ていただけたら。何やこの番組って、もう出ても損しかせえへんやんけ。
なんか内田さんに私もどこまで突っ込んでいいのか分かんなくて、
そうね、
そう、女優さんって一応あるから、
そうね、事務所
内
ね、
前の彼氏の話とか
怒られるんだよ。やたら連呼しましたからね、セックスをね、
うん、そんなこと言ったことないですもんね。
そうでしょうね、なかなかないでしょうね。
でもめっちゃ気になるからどうしても我慢できなくて。
いや、いいんですよ、そうやって暴いていきましょう、うん、内田さんの謎を、
ね、うん、収録だけでちょっと話しといてもらって、オフレコで後で聞
く。いやそれが多分一番言ってくれない気がするけどな。はい、ということで、じゃあいつものを言って終わりますか。
はい、
はい、
いつもの、あ、覚えてますか、内田さん。
覚えてますよ。
やったー、よかったはい、今回お送りしたのは、電気代が2万5000円を超えてしまって驚愕しているもみ、
4月頭に出産予定ですが、1週間前までマダミスの予定が入っているリニョリ。
やっぱ、はい、元彼が女子高生とやってるところを目撃したことがあるチム。
最近フライデーの方が取材に来た内田でした。
え、ちゃおちゃお、
大丈夫ですか？